からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。2日前ですか、あの中秋の名月、それでも昨日もほぼ満月に近い月、まだまだ綺麗でした。さあ9月も残りわずか、今週末は台風、何号ですか、22号、
ね、
はい、
また来てるね。
日本列島をこう
縦
断しそうという、
あれはね、キュッ
と、はい、あ、この喋ってる方どなたでしょうか。コメンテーターは足立病院院長の畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。はい、また台風来ますよ ね、
やっとなんかこういろんな片付けが終わったところだと思うんだけどね。
はい、あの台風21号では、うん、あのなんか被害、特に
保育園大変でした、
大変だったというお話、うん、
ね、は
い、
どっかのマンションのなんか鉄の棒が飛んできて、保育園の2階の窓を突き刺したドンって、
危ない、
もう危ない、でガラスが散ったから、だから日曜日の昼から出て行って、はい、一生懸命掃除しましたよ。
ああ、そうなん
ですか。子供たちが来る前にね、
やっぱりその何かが飛んでくる可能性があるっていうところが怖いです ね、やっぱり。
本当すごいね。
あの、大雨も、こう山崩れが起こったりとか、なかなか大変ですけれども、風が強いっていうのは、
京都は。物が飛ぶっていうのはびっくりするね。
あまり、長年京都に住んでらっしゃいます。
30年住んでるんです
か？
30
年。
そんなん
ない
よね。なかった
ことが、やっぱり、ここ、
もう近
何年かで起こっていると、
雨、大雨になってみたりとか、はい、風がすごかったりってびっくりするね。
そうですね、うん、はい、さあこの今週末非常に気になるところなんですけれども、今回はちょっと楽しい話題をお伝えしたいと思います。はい、いろいろ行かれますよねという感じ。
本当に行くんです。ちょっとプライベートもあるし仕事もあるし、
でもつい最近って、ようやく何十年間お仕事をされて、海外に行かれるようになったのは、
本当、本当、この5年ぐらいですね。
はい。
この5年ぐらい。それまでほとんど病院から離れることができなかったんで。
そうですか。う
ん、最近はちょこちょこ、呼んでもらったりとか、
はい、
仕事で、行けるようになってきました。
はい、そうですか。うん、それは良かったですね。うん、やっぱりこう、外を見るというのは、うん、プラスですよね。いや、もう絶対なるね。本当ですね。
うん、海外だけじゃなくても日本のね、はい、他の病院に行ったりとか、全く違う異業種の人たちと集まって話をしたりというのはね、すごい勉強になりますね。
本当ですね。うん、中で一生懸命というのももちろん素晴らしいですけども、やっぱり他の人が何をしているのかとか、どう考えているのかっていうのを、
面白いよね。
見るっていうのは非常に
重要。いや、もう本当に面白い。
あ、わかりました。さあ、今日は、お疲れではないですか？
いや、もう全然。
全然。
全然。
そうですか。今回はテーマはなんと、シアトル滞在記というテーマでお話を伺おうと思う。
ガリバーの旅行記みたいなね、それって。
本当ですね。
その滞在記ってそんな一週間やから、そう言うほどね、大したことはないんだけどね。
おかしいと言ったらあれはしないです。はい。前回の旅行というか、旅は、はい、東欧で熱を出したとか。
はいはい、そう、去年ですよね。去年の5月ですね。ああ、
その後もどっか行かれましたんですか？
そのうちはね、シンガポール行ったし、その後、ね、スコットランドにも行きましたね。スコットランドこの5月に行ってきましたね。
はい、何しに行かれたんですか？
エジンバラ大学って大学があって。
ありますよね。う
ん、酸化麻酔を始めたのはエジンバラ大学なんです、一番最初に。女王のためにお産を痛くないしようって言って、
はい、
酸化の麻酔、無痛分娩を始めたのはエジンバラ大学なんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
で、そのエジンバラ大学もちょっと見学させていただいて、で、スコットランドの大学とか見て、で、湖水地方って世界遺産になってる湖水地方。
行かれたんですか。
はい。で、ロンドンに行って、エリザベスさんの、あれ、エリザベスさんって言ったらなんか友達みたいな、エリザベス女王のね、
はい、
就任、誕生日かな、92歳かなんか誕生日のお祝いがあるんで、
はい、
あれ出て。
一緒に祝われて。
いやいや違いますね。
その見てお誕生祝いの晩餐会に出席されたんですか。
そんなやったらいいね。そうじゃなくて見て帰ってきました。
そうなんですか。すごいいい時期に行かれたんですね、うん、でも5月の
でもね、プラタナスのね花粉がすごい飛んでて、
はい、
白いものがずっと舞ってるんですよ。で何って言ったら、これプラタナスの花粉ですって言われて、
ロンドン、
ロンドンで、今年はこれによって花粉症がすごくひどくてねって言ってたら、一日もしたらもう話しよいしょ言って涙出て、
はい、
もう暴露されてね、はい、大変でした、は
い、プラタナスって、
大きいがあるよね、
ポプラみたいな大きな葉っぱですよね、
でちっちゃな花が咲いて、
は
い、
あれ花粉出るの、
花粉出すんですよね。
あ、そうなんですか、うん、そういう花粉症っていうのもあるんですね。
あるみたいですね。その、はい、日本は杉でしょうけど、
はい、
イギリスはやっぱりプラタナスと、
まあ、いろんな木の花粉で、やっぱり花粉症ってバンコク、
あ、そうそう、人間だけじゃなくて猿とかでもなるしね、あれね、
あ、
同じものがいっぱいあるとやっぱりずっとこう感染されていって、はい、いつか発症するんですよね。
ああ、それがまあこう蓄積されて、うん、あるボーダーラインを越すとということですね。まあそのエジンバラ大学で本来目的はその無痛分娩の何かを、はい、見学されたと。あ、いいですね。いろいろ言っておられます。うんうん、はい。そして今回は
シアトル。
シアトル。さあ、シアトルといえば皆さんがイメージされるのは、やっぱり。スターバックスコーヒーとか。
違うでしょ。シアトルやっぱりイチローでしょ。
あ、やっぱり、まあ一番
は。シアトルマリナーズ。
マリナーズ。はい。
イチロー。
あ、そうそう。
うん。まあ絶対そうでしょ。
はい。
まあ岩熊もね、いますけどね。はい、まあイチローやろうね。
あ、そうですね。イチローさん今どうしてらっしゃ
る。監督じゃないけど、コーチ兼なんかね、選手みたいに。
ね、2、3日前のニュースで、うん、岩熊がとうとう投手を引退して、ね、まあ日本に帰るのかなというところで、う
ん、ね、日本に帰るって言ってますもんね。
キャッチャー、その最後のボールを受けたのが、うんうんうん、久々に一郎見ましたよね。
うん、ね、うん、ね、
ちょっと
でもあんなことしてくれるのってすごいよね。
そうですね。
だって引退してそれでもう辞めるんだったらね、はい、みんなが引退のセレモニーでやってくれるけど、彼はだってこれからまたどっか日本に帰って選手するんだろうから、
はい、
普通そんなことしないよね、
はい、
やっぱり愛されてるやろ
う
ね。
そうですね、うん、松井秀喜さんとか、うんうんうん、結構日本人のその選手は、うん、そのやっぱりチームで活躍して、うん、松井さんは今もコーチかなんか、うん、されてるんじゃないですか。
時々来ますよね、時々呼ばれてね、
ね、うん、
いいね、
こう人間性がこう愛されるっていいですね、う
ん、本当に本当に真面目なんやろうね。
本当ですね、
一郎なんかもね、
本当です、超がつくぐらい真面目だと思うんですけども、うん、やっぱりその真面目さも貴重というところなんでしょうか。
うん、
はい。まあ、シアトルといえばというところで、うん、もうすでに、うん、ここで、はい、かなりな時間が経っておりますが、なぜシアトルに行かれたんですか？
あのですね、私実は高知の出身で、
はい、
高知土佐清水市って、一番足摺岬のところなんですけどね。そこに中野浜っていう、そのまあ村があって、ジョン万次郎、中浜万次郎って昔は言いましたけど、彼がそこで生まれたんですよね。はい、で彼は漁に出て流されて、で孤島に行って、でそこに来たそのアメリカの漁船ホイットフィールドさんっていうその船長が捕鯨船にね、はい、拾われてアメリカに渡ったと。でアメリカで英語を学ん でサンフランシスコで、
ジョン万次郎、
うん、ジョン万次郎、はい、でサンフランシスコであったそのゴールドラッシュに行ってお金を貯めて日本に帰ってきた。で日本の幕末に通訳をして、
はい、
帰り丸に乗って船のね操縦を教えて、アメリカとの交渉にずっとその携わってきたんです。
帰り丸に乗ったんですか、
う
ん、
そうそうそう、
ジョン万次郎が、うんうん、非常にそうすると、
うん、すごい大事な仕事をしてるん
です。幕末で重要な役割、
坂本龍馬もそうだし、はい、彼からの情報たくさん、勝海舟も全部そうですよね、はい、彼からの情報ってすごいこう大きくて、
はい、アメリカはこうだったと、
うんうん、でね、はい、日本ではそんなにジョン万次郎ってこう話題にならないけど、アメリカではねやっぱりなってるんですよね、かなり。
そうなん
ですか。本があったりとかするの、教科書に、向こうではすごいでしょ。
不思議です。
もうその鎖国の国日本から来てここで勉強して、はい、日本に帰って、で日本とアメリカのその通商産業条約のとかにこう活躍した人ってね、アメリカの方がずっとこうね、
不思議ですね、
知ってるんよね、
うん、受け入れた側がそうやって、うん、ちゃんと記録に残
して、そうそう、
記憶と記録に残してくれてて、うん、日本はでもジョン万次郎って何だったっけ、うん、という皆さん、
そうそうそうでしょ、
お名前はご存知ですよね、うんうん、
聞いたら知ってるけど、
はい、何をした、うん、なした人かと
高知って言ったら、まあ、坂本龍馬ってイメージがあるね幕末はね。
そうですね、
実は坂本龍馬とかの後ろにはジョン万次郎がいて知識をちゃんと与えてたっていう事実もあるんですよね。
だから、うん、龍馬も
外に向いたでしょ。
はい、そういう、うん、外国と貿易したいというふうな夢を持ったんですよね、うん、すよね、うん、やっぱりそういう方の経験の話を聞いて彼もそういう
だと思いますよ、
はい、
うん、そうですか。海外がどんなにすごくてどんなに大きくて、はい、どんなに夢があるかっていうのを知ったから出たいなと思ったんだと思います、ね、
そうですか、うん、まあ、ジョン万次郎が、うん、そういうことがあって、
うんうん、
そして
で、はい、でうちの母が同じその中野浜で生まれたのもそうだし、うちの父がその中野浜小学校の校長を長くやったんですよ、
はい、
で彼ずっとそのジョン万次郎のこう本を書いたり資料を集めたり研究したり発表したりずっとしてて、
はい、
でそのことがまあなんとなくこう中央の政府とかアメリカのやり取りの中で出てきて、でアメリカと日本の間でそういう日米協会が主体になってね、
はい、
そういう草の根の交流事業を しようと、
あ、しようじゃないかと、うん、そんだけ、うん、ね、その時代の人が、そう
ジョン万次郎の5代目とホイットフィールド家の6代目がやっぱりずっと交渉してるんだもん、ずっと、ね、
交流を続けてると、うん、
すごいやろ、
はい、
うん、だからそういうのを、まあうちの父が亡くなってからね、
はい、
お前ちょっと代わりに出てこいって言われたんで、何年か前から言ってるんです。
その日米協会主催 の、はいはい、国際カンファレンス、
はいはい、国際サミットですかね、
あ、うん、サミット
に、呼ばれて、
そうなんですか。
で今回シアトルだったんで
違う都市 で、
あ る、
で、
ね、あることもあります、もちろん、
はいはい、
シアトルね初めてだったんですけどなかなか良かった、うん、まず驚いたのは、
はい、
まあ、コーヒーの街なんだよね。スターバックスはね、はい、第1号店があって、
まあ、それぐらいは皆さんね、うんうん、ご存知かなと思うんですが、うんうん、でもね、コーヒーの街
というのはね、もうコーヒー屋さんがどんなに多いか、100メートルに1個ずつスターバックスがあるんじゃないかと思うぐらいだけど、スターバックス以外もいっぱいあって、
はい、
なんでこんなにコーヒーカフェだね、まあ、いわゆる多いんだろうなと思うぐらいいっぱいありましたね。
ああ、そうなんですか、
うん、それがびっくりした。
それなぜなんでしょう。
なんでだろうね、
はい、それは多分後ほど出てくると思いますけども、
うん、
やっぱりこうビジネスが産業も盛んな街ですよね、
う
ん、す
というのはね、はい、行ってびっくりしたのはもう工事マンションとか建物が建設工事がすごいの、
はい、
ありとあらゆるところに建物が建ってて地下掘って道路作ってってやってるからなんか石油でも出たんかなという感じ。
へ、
うん、でなんでって聞いたら、
はい、
これはアマゾンだって言われたね。アマゾンっていう会社がもちろんこの今ね世界中の交流を破壊するぐらいの勢いでどんどん広がりますよね、私たちもアマゾンでかなりいっぱい買うからね。
買いますか。
私ね、アマゾンでポチってやるんです。ポチって買いに行くの大変だから。
はい、あ、うん、そうか、やっぱり忙しい方は、うんうん、その方がね、利用されますよね。
すぐ来るし、本なんかでも自分で図書館に行って探そうとかね、本屋に行って探す大変だけど、アマゾンでパッと引いたらもうすぐダーッと出るでしょ、
はい、
一冊買ったらこれと関連してこれって出てくるから思わずどんどん買ってしまう。
はい、
うん、
でそうですか。
アマゾンがこの10年間で
アマゾン本社ですよね。
本社があるんですよ、
はい、
でアマゾンってね、やっぱりあえて宅配したりなんか本を売ったりするけど、もともとやっぱ IT の会社ですよね、で基本的にそのシステムエンジニアも含めてすごい雇用が生まれたんですって。10万人ぐらいの雇用が生まれたと、
はい、
うん、で土地のその工事してるビルのうちの2割ぐらいがアマゾン関係だって言ってましたね。すごいんだと思います。景気がすごく良くて、もうどんどん住宅が建てられて、まあ、物価も上がっていくけどね、人もいっぱい溢れてて、すごいなって。
そうですか、うん、やっぱり今その数ある企業の中で一番勢いのあるのは、うん、
ま
あ、
Google とか Amazon でしょ。
好き嫌いは抜きにして、うん、やっぱりそうですよね、
IT のね、
はい、
Facebook であり、
はい、
Google であり Amazon であるでしょ、は
い、ちょっとどこそこに電話してっていう、うん、そういうことですよね、
うん、
そういうのも、
でもね、
まあ、そういうのも含めて
シアトルってね、ボーイングの本社もあるんですよね、はい、でボーイングの本社も見に行ってきましたけど、
なんか飛行機の街でもある。
そうそうそうそう、
やっぱり地、うん、立地でしょうか ね、うん、
ね、まあ、水があるからね、工業には大切やからね。
でそのボーイングの本社ってどういう飛行機を製造してるんですか。
そう作ってんの、
そこで、
うん、
あれですよね、世界中で飛んでいる、
うん、ボーイング作ってんだ、そこで、
ボーイング社の、うん、機種っていうか、うん、それが一番多分多いでしょう ね、
まあ、エアバスとかね、いろいろあると思うけど、はい、ボーイング多いんじゃないですかね。
コンコルドとか
少なくても あれはフランスとか向こうの会社でしょ。ボーイングはアメリカの会社だからな。
そうです。はい、うん、コンコルドはアメリカですが、はい。
あのでもね、本当にね、はい、すごいなと思ったのはマイクロソフトもねシアトルなんですよね。はい、
そこがやっぱり意外ですよ ね。それ行く前もご存知だったんですか。
全然知らなかった。
そうですか。
でもそういう企業、ねっていううん、そういうように、はい、まあ、グローバル、最初はちっちゃな会社がシアトルで成功してアメリカ全土で大きくなってで世界に出ていくわけでしょ、はい、本当にグローバルになるわけでしょ。そういう土壌が何かあるんでしょうね。
アメリカの、言ったら北西部っていうか、うん、もうカナダに。
もうカナダですよね。すぐそうカナダですよね。
そうすると気候は非常にこう過ごしやすいというか。
過ごしやすいね。今ね、20度ぐらいでしたもんね。今日、東京よりも5度ぐらい低いんかな。
そうですか。
緯度ちょっと高めやけど、東京からね。
こう、頭脳を使うには、うん、最適の環境っていうか。
あ、でもそれは分からないけど、でもね、土地広いでしょ。土地広いし、はい、緑あるし、水もあるし。公園もいっぱいあるし、はい、カフェもいっぱいあるし、もうそれ一日ゆっくりするには最高よね。
住んでもいいと思われましたですか。
思った、ね、思った。ただ、地震があるんですよね。地震があるの。
それ以外、うん、台風来ないってフェイスブックに書いて
あ
るん
です
か。
台風は来ないと思うけど、はい、地震はあるんですよ。大きな地震があって、はい、でまだそのあんまりこうシアトルの歴史って長くないんで、はい、アメリカがそうでしょ。でも日本の、は
い、サンフランシスコ地震ってそういえば
同じぐらいですよ。
昔ありましたですよね。
同じですね。
ということは前割合にいたとこですよね、う
ん、ほとんど同じとこにありますので、はい、大きな地震があるのと、もともとね、あのシアトルって一番最初に作られた町は、
はい、
あの東海岸からこう白人の方たちがいっぱい来て、はい、原住民と
移動してきて、う
ん、で原住民が住んでるとこを押しのけて町を作ったと、
はい、
でもあの町ができていって、はい、で水洗とかですね、水洗トイレとかああいう下水ができてくると、
はい、
だんだんか海水の水位が上がってしまって、はい、水位が全部逆流するんですって。で、はい、下水とか汚水が全部町中に逆流して、
そういう時もあった、
うん、だからこれじゃダメだということで、
は
い、
それはダメですね。
その町の1個上3メートル上にもう1回町を全部作り直してるの、
は
い、だから逆に言えば
最初作った町とより3メートル高いところに作り直したと。
ね、東北で大地震災があって、
はい、
土地を上げてもう一回建てるで
しょ。上げしたと
同じことしてるんです。で下に、ね、残ってるの旧市街地がずっと。
はあ、
だからこれ地震があった時にはもしかすると非常にこう危ないかなと、
はい、あのシアトルですか、
うん、だって下に残って下に空洞が残ってるんだから。あ、古い町が
それをご覧になったんですよね。
うん、すごかった。そのまま残ってた、生活のまま。
そうですか。
うん、だからそれだとちょっと住むにはね、怖いかなと思
う。そうですか。一郎さんはあの土地と家を買ったっていうはずですけれども、
ね、
まあでも、
う
ん、あの
でも町としてはすごい良かった、ま
あ、そうですか、う
ん、
はい、
でもね、京都によく似てるんですよ、
はい、
結局その京都もちっちゃな町で、でも京都から出るグローバルな企業っていっぱいあるでしょ、
はい、
京セラ、そう、村田製作所、
任天堂、
はい、堀場さん、
いっぱいあります。
おそう、日本電産、そうでしょ、はい、これだけ大きな、ね、会社になって、普通東京に本社移しないですとか、移さずに京都に本社を置いて、はい、世界中に人を行ってますよね。
そうですね。
すごいでしょ。
みんな世界企業になってるというところですよね。
でシアトルと同じですよね、これって。
はい、
うん、気候も似てるし、はなんかでもう一個ね、
はい、
あの何がすごいかってね、錦市場あるし錦市場があるんで、いや私びっくりしたのは、
はい、
あのシアトルに来たらそのパイクプレイスマーケットって言って、はい、市場があるからぜひ行こうと、
うん、
言われて、その日米協会の人たちと一緒に行ったんですけど、
はい、
あの海がありますからね、海の近くだからその魚がある、で、あの農業も盛んだからお肉もある、でもちろんお花もいっぱいあると。でパッと行った瞬間にこれは錦市場だなと。狭いところに、
その、うん、通路自体は狭いんですか。で両サイドに
店があると。サイドにいっぱいその専門店が、ちっちゃな専門店がいっぱいずっとあるの、はい、その狭いところもゾロゾロゾロゾロ人がみんな動きて買っていくんですよ。
あ、
本当に錦市場なんです。
あ、そうなんですか。こう結構長いですか。
長い長い、通路は長いですね。
そうすると多分錦市場よりは規模は大きいかもしれないけども、うんうんうん、でなんか面白い話されてましたね。魚屋さん、
あ、飛ばす魚投げるポンって。
それどういう意味ですか。
あのね、魚いっぱい売ってるんですよ、魚屋さんがあって、はい、で魚屋さんね、 お店の人同士とかお客さん同士とかにで魚をねポーンと空中を飛ばして受けるっていう、
そういう生 の, あのそうそう魚裸の魚をですか、うんうん、
やってるの
袋に入れず
入れずそれを見るためにみんないっぱい観光客が来てみんなでこうビデオを撮ってるんで、
それはショーではなくて、
まあ、ショーですよね、
あ見せる、
まあ、最近はね、こう手を渡すよりも投げた方が面白いだろうし、料理なんかでもよくそのボッて火をつけるありますよね、
はい、
見せる料理もありますよね、 あれと同じようなものですよ、
そうですね、うん、垂らして火をつけるとか、はい、上等の料理食べてらっしゃいますから、
いやいやいやびっくりした、
そういうこともしていると、うん、はい、この後もシアトル滞在期まだ続きます。グリーンコミュニケーション、今回は、足立病院院長の畑山博さんにシアトル、滞在期お話伺っておりますですね、私はドジャーススタジアムに行ったことがあるんですが、
はいはい、のもね、
はい、山の上にあったんですけども、うんうん、あまりのこう上から見たら、うん、まあ、日本の球場がどんなんか分かりませんけども、うん、大きいなと思ったんですが、うん、セーフゴフィールド行かれたんですよね、
う
ん、よ
かったですよ、あれはね街中にある、もうね、
はい、
制服フィールド本当街中に作って、一番その交通の便がいいとこに作って、で海の近くやから 船でも来れるし、
うん、ということは結構風強く、
風は海風が吹いてくるから海風を計算して、はい、その構造を作ってるから微妙に左右対称じゃないんですよね、
ほう、
うん、でももう本当に見渡しが良くて、あすごいなと思ったの。
そうなんですか。
観客席も中でもうぐるっと回れるようにして、はい、もうみんなね動きながら見る、ゾロゾロゾロ動き、座って見る人ももちろんいるけど、もう動きながら一周できるんですよ中を。
意味が分かりません。
本当やね。中を走り回れるスペースがあると思って、
すごい
球場を囲んで。
あ、自由に見
えそうな、自分の好きなところに行ける。
前のおじさん、ちょっと邪魔やわと思ったら移動して良いということですか？
自由にしてるの。
そうなんですか。
屋根も開閉式だから開けたり閉めたり自由にできるし、ね。
あ、そうなんですか。うん、なんかこう楽しむという、そんな感じですかね。
本当にそうだったね。
そうですか。うん、そして、なんか、
入れてもらった。中に入れてもらった。
観客席。うん、観客席がなんか感じたことがあるとおっしゃってます、
う
ん、
観客席はね、はい、椅子はね、すごく座り心地が良くて、でも、
この
ダグアウトってね、はい、選手たちがいますよね。
座る。
あれが、あの椅子が木で、もう本当に打ち付けただけで、ボロボロ。
木のベンチみたいな感じですよね。
うん、本当にびっくりした。
ああ、そうなんですか。
だから普通ほら、だって彼らの年収ってさ、10億とか20億もらってる人いるでしょ？
そうですよね。
あの人たちがそこ2時間から試合時間3時間じゃないですか。はい、座ってるわけでしょ、監督とか。
はい。はい、
どんないいかなと思ったのに、もう本当木のベンチでしたね。
はい。それはなぜかと、なぜそうなんだと思われましたか？
私はでもね、これってやっぱりこう、自分たちはプロで、
はい、
野球を見せるのが仕事なんで、ここ座ってるってことは少なくてもその野球を見せてないからね。で、お客さんにはもういい椅子を提供しようと。で、自分たちは試合を一生懸命しようと。あとそこにいる人たちは適当にしとけっていう、まあ、プロフェッショナルなんでしょうね。
それが本当のプロと、うん、やっぱりお客様が第一と、うん、トランプさんがアメリカ第一というのとはわけが違うという、うん、ところ。
これがプロなんだろうなと思ったわ。
なるほど。うん、そうですか。
でね、選手の控え室も行ったんよ、
はい、
で見せてくれたんだけど、控え室すごい綺麗だったんですけど、
はい、
もうすごいシンプルやね。だから活躍したり何かあった時にそのマスコミに発表する椅子が1個あって、あとはもうベンチがあって、
ロッカールームのことですか、
うん、そうそうそうそう、うん、ほんで ATM が1個ある。 なんで ATM がこのロッカールーム
や、ロッカールーム、
うん、ね、
まあ、
いりますか？
いやいや、
ここでお金を出し入れするんだろうかと思って
結構でも日本の選手がアメリカに行ったりした時に、うん、やっぱり綺麗、施設が、
うん、
綺麗という話は聞いたことありますけれども、もうね、中に
練習場も全部あって、バッティングマシーンもあってピッチングもあって、はい、もうその、アスレチックのジムをするもあって、もうすごい、この本当にプロを育てる期間だなっていうのがよく分かったね。
そうですか、うん、はい、分かりました。もうシアトルが本当に京都を思わせる、うん、まあ、そういう文化面、企業、
うん、
経済面、いろいろ産業面とか、
そうそう、
いろいろ素晴らしい街というのは、
ね、本当は姉妹都市京都となるべきじゃないかなと思って、錦市場があるんだからね、
どこと
神戸がそうなんです。神戸がそうなんですよね。
あ、そっか、うん、
神戸に持っていかれてるね。
錦市場はフィレンツェと一緒にあれですよね
逆にね、
はい、
あ、そうやね。
あ、でもシアトルもういくついつでも良いと思うので、うんうん、
なったらいいよね。
ぜひ
ぜひ私ができるんだったらしましょうってポンと言えるけどね
身近な市長さんに、うん、なんか言ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、残り時間があまりなくなりました、はい、もう 2,3 日すると10月になるんですが、はいはい、10月といえば、
うん、もう産婦人科の中では、はい、もうピンクリボンだよね。
ピンクリボン、ね、京都タワーの色も変わります。
赤くなるからね。
赤くピンク色になります。
本当に、
はい。それでつい最近はキキギリンさんが亡くなったり、はいはい、それからあの方はちびまる子ちゃんのさくらももこさん、
ね、ももこさん亡くなったりね。もう2人とも亡くなって初めて
乳がんだったって
、ね、
という、
ねね、しかも長い間こうずっと闘病してるんですよね。
はい、
公表せずにね、
はい、
偉いよねこれ。
そうですね、うん、その、まあ、10年ぐらい経っても、
うん、
闘病の結果も、うん、やはりその亡くなっちゃってしまうという、う
ん、乳がんってね、経過長いんですよね。
結果ってあるんですか。
結果は非常に長いことが多いですよね。
あ、
ただ初期にね、見つかりやすいがんでもあるんですよね、
はい、
皮膚のすぐ下ですから。だから初期に見つけてしまったらもう全然何でもないんだけど、ずっとほっといて、ある日なんかおかしいなって見つかった時は全身に行ってるっていうことは、まあ、キキリンさんなんか一回手術をして、
はい、
もう終わったと思ったのに、後で転移が見つかってますよね。
ああ、そうなんですか。うん、今、皮膚のすぐ下というお話ありましたけれども、うんうんうん、こう、もっと奥深くということはないんですか？うん、
だってほら、内臓とかね、肺がんとかで自分で触ることもできないし、調べることもできませんよね。
はい。
膵臓がんも胃がんも。でも、乳がんは、まあ、女性そういう意味で自分の胸のすぐそこにあるわけやから、
はい、
触ったり見つけたりすることもありますよね、
はい、
自分でね。
そうですか、
うん、
はい。そしてよくお越しいただいて、うん、乳がんをテーマにお話を伺うときは、
うん、
確かもう来ていただき始めた頃は16人に1人でしたけども、う
んうん、今11人に1人。
そうですか、
うん、
そうすると本当にそこを歩いている方々、
うん、
どなたかが、
誰がなってもおかしくない、
おかしくないと。なのに、
うん、
検診
率低い 30% ぐらい。でも欧米は 80% ぐらい。
この違いは何でしょう。
ねえ、なんだろう。特に京都は低い。
あ、そう。
受けない。自分は大丈夫だと思いがちやね。
いや、大丈夫だとはさすがに思わないと思いますけども、うん、なんか嫌だなというところですね。
でもやっぱ受けてほしいね。
そうですね。うん、はい。また、その話も詳しく伺えたらと思います。
はい。はい、
この番組は足立病院、ストロベリーセブン、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お疲れのところありがとうございました。畑山博さんでした。